ごと分聞いていきたいというふうに思います。いつも存在感のある方がおられないので心配したんですけど、今来られまして、なんかほっとしました。おはようございます。いくつか、嬉しいことがあったんですけれども、一つは昨日ですね、先週礼拝に来られていた、8月に結婚というか入籍されようとされている方がですね、その前に聖書から結婚についてお話を聞きたいと来られまして、その前に神様の前できちっとね誓約をしたいということで本当にほっといたしました。でお話をしたんですけれども、その時に話したことがあってですね、ちょっと今日の説教に入る前にですね、さっき予言が来ましたのでちょっと触れておきたいんですけども、それは結婚のことを話したんですけども、結婚だけに限ったことじゃないんですけど、今開いていらっしゃる聖書から2ページか3ページめくっていただくと、ヨハネの15章というのがあります。そこの16節にですね、こういうことがあるんですね。あなた方が私を選んだのではありません。15章ね、15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方は私の名によって地に求めるものは何でも違うあなた方にお与えになるためですと書いてありますね。で、その二人には、ね、結婚ということなので、私は結婚式の時にお話をする時によく、8割から9割はですね、一つ目のポイントはこの話をするんですね。何かと言いますと、それは多くの方はこう思うんですね。妻と夫と考えたらですね、例えば私が夫である私が妻、私だった純子さんを選んだと、妻である純子さんが夫である私を選んだと、お互いが選んだと思ってるわけですよね。でお互いが選んでくれたから結婚できるんで、片っぽが選んでも相手が嫌だっておしまいですからね。でもお互いが選んだと、お互い選んで結婚したと、普通そう考えるわけですね、世の中はね。そしてうまくいってる時は私の目に狂いはなかったと思うわけですね。で高ぶる人はですね、相手にですね、私結婚できて幸せねと思うわけですね。本当に思う人いますからね。でうまくいかないとどう思うかって、ああ間違えてしまったとね、ああ間違えてしまったなと思うわけです。で相手誠実な人はね、相手にも申し訳ないなと思うし、もっとひどい人は相手がこんなんだから私はこんなになっちゃったと思うわけですね。でどうなるかというと、昔はそれでもお墓までそう思いながら行ったんですけども、今はさよならっていう時代なんですね。でこれは間違っております。何が間違ってるかというと、お互いが選んだんじゃないんですよね。聖書なんて言ったら神様がその二人を選んだんですね、一つとして。ここなんですね。これよく話をするんです。で今日は結婚の話を皆さんにしたいんじゃなくて、教会も同じなんですね。どこの教会に行くかは皆さん自由で選べます。選べるんです。でも実は神様がこの教会に今安心してくださいね、ずっとここにいるとは言いませんから、使わされていく人もいるでしょうし、引っ越しされる人もいるでしょうし、それこそ結婚してどっかに行く人もいるでしょうし、ね、いろんな教会がありますから、ね、でも今は神様がここに私を置いてくださってる、私を選んでここに置いてくださって、私だけじゃなくて、これあなた方弟子たちも言ってるんですね、あなた方ってね。つまり自分だけじゃなくて、ね、今日は第一礼拝ではですね、さっきはですね、キャンディーズって言っても分かんないでしょうけども、今だと AKB48 だっけ、なんか分かんない、間違ってますか、一人一つが間違ってるかもしれない、なんかちょっと分かんないけど、なんかね、そのなんていうか、その、今だったら何なんですかね、 AB2 ですね。でなんかね、アヤナとピーコなんですね。何かというと、若い人たちが賛美しましたけど、第一礼拝の特別賛美は今日はですね、フォーエバー60だったんです。何を言ったかというと、いろんな世代がいるわけですよ。でいろんな立場の人がいるわけですよ。でその時に神様が私だけじゃなくて、そのお互いをここに選んでくださったって思ってるからなんで、これものすごく大きいんですね。自分もここに神様を選んでくださったけど、この人もあの人も神様をここに今選んでおいてくださってるんだっていうことを気づくときに、その時教会は本当に一つになるんですよね。 でそれが本来の神様がおっしゃっていることなんです。私がこの教会を選んだ、あの人がこの教会を選んだって、ね、もうあの人いない方がいいわとか私いない方がいいわとかって始まるのはこれ間違いなんです。なぜかといったら自分が選んだと思ってるんですよね。で、小児科クリスチャンセンターにですね、来られるときにですね、面白いことがあってですね、他の教会から移ってこられる方が結構いらっしゃるんですね、昔ね。今でもいますけど、でその時に2つのパターンがあってね、1つはね、前の教会のことを悪く言ってこられる方がいらっしゃる。特に牧師のこと。でそういう場合、大体ですね、この教会でもですね、一時いいんですけれども、やっぱり問題が生じます。でも、前の教会を本当に愛していて、とっても尊敬してるんだけど、神様が本当に導いてるって感じてやってこられる方もいらっしゃる。そういう方はこちらに来た時にとっても祝福されます。例えば、カンボジアに行ったルツ前田宣教師。彼女は、宣教師の方の秘書をしていて、その宣教師の方をとっても大事に相談もしました。神様導くからどうだろうかって宣教師がいてほしいけれども、あなたがそれを導きだと感じるなら言ってくださいって、いい宣教師ですね。で、前田さんは悩んだんです。人間的には痛かったから、本当に尊敬したから。でも確かに主の導きを感じるからって言って来られたんですよね。今でも覚えてますけど、誕生日の時ですね、知らなかったんですけど電話かかってきてですね、私のうちに前田さんいますかって言ったら、うちだからいないんですよね。で、いませんって言ったらですね、そしたら、伝えといてください、ハッピーバースデーって言うからね、あ、今日誕生日だったんだと思ったんですよね。いい宣教師ですよね。今もアメリカ帰ってらっしゃるんですよね。で、つまりそういうふうに本当にその教会を自分のものだと思ったけども、導かれたからこちらに来たっていう方は、今度は神がここに私も置かれて、この人たちも置いてると思ったわけですよ。これはすごく大事なことなんですよ。で、皆さんそう思ってますか？神様にも心を置いているってね。これは私が言ってんじゃないですよ。主が確かに今、悔しますけど、一生縛りませんから安心してください。ね。でも今ここに神様は間違いなく置かれてるって。それを思ってるかどうかってのはすごく大きいことなんですね。自分だけじゃなくてお互いが。神様が自分たちを置いたんだってね。これはね、すごく大事なことですね。でそして、だから大和ゴスペルクラブの方々ですね。神様が今私を小ゴスペルクラブに置かれたと思ってステージに立って、自分だけじゃなくてこの人もあの人も、ね。そして一つになって歌ってください。必ず注意に入れます。いや、私がいるからゴスペルクラブは良かったよね、なんて思っちゃいけません。私だけ特別に選ばれたと思うんじゃなくて、私も間違いなく特別に選ばれて、この人もあの人も神が選んでくださったのです。どの人も神様が選ばれて一つなのです。わかりますかね。ここで弟子たちの方ってそう言ったんです。あなた方が選んだんじゃないんだよ。だって弟子たちはね、イエス様に滅びってついてきなさいって言った時にね、家族を置き捨てと書いて、家族を置きって書いて、家族を置き網を捨てついていったわけですよ。彼らは選んだんですよ。でもイエス様はそうじゃない、私があなた方を選んだんだよって言ったんですよね。で、だからイエス様は責任を取ってくれるんです。で、ね、今日のメインの説教じゃないんですけど、もう一つ、それで二つ目はね、でそして選ばれたのはなぜかというと、選ばれた理由はこの後に書いてあって、それは選んだ理由、それはあなた方が行って身を結び、そのあなた方の身が残るためだと書いてある。だから選ばれたら、今度はなかった、それは身をつけるためだって書いてある。しかも残る身のためだって書いてある。それとは、皆さん選ばれてこの置かれていて、それぞれ行くっていうのは、職場に行き、家庭に行き、地域に行き、ね、ある方は天使堂にピアノを弾きに行き、みんないろいろあるわけですね。でもそれぞれの場所があるわけですよ、ね、でその場所で身を結ぶためだって書いてある。でこれ間違いません。身を結べ頑張れって書いてません。身を結ぶために召したんだって書いてあるから、あ、そうか、神様が私を何でここに置いてくださってるんだ、で神様がここに使わせてくださってるんだって思ってる人は身がつくんです。約束だから。いいですか、具体的なことですよ。身をつけなきゃいけないって言ってるんじゃなくて、身がつくんです。わかります？必ず身はつくんです。主の約束だから。これは素晴らしいですよね。日本人って基本的にね、頑張るタイプなんですよ。そうか、身をつけなきゃいけない、身をつけなきゃいけないってこう頑張り出すんですよね。ある方の真似したらこうですかね、頑張り出すんですね。わかりますか？身をつけなきゃいけないとか、ごめん、右手がすごく動くわけですけども、そうじゃなくて、神様が選んでくださって置いてくださるから身がついてくるんです。 これは立法とか頑張ることじゃないですよね。約束なんです。中心は信じることなんです。あなたが置かれている職場で、あなたが置かれている家庭で、そしてこの教会の中で、みんなそれで場所は違います。でもそこで神様はあなたを通して身をつけてくれる、あなたを祝福の源としてくださるってことなんですよね。わあ、素晴らしい約束ですよね。そしてただその、じゃあどうすればその身が具体的に続くかって、信じることと3つ目に書いてあるんですね。またあなた方が私を何よって父に求めるものは何でも父があなた方の私になるためですって書いてあるんですね。でこれは祈りです。であなた方って書いてある、一人で祈るってんじゃなくて、あなた方は教会で共に祈って神様に求めるなら何でも答えてくれるから、その身がついていきますよって。職場の問題だろうと、学校の問題だろうと、家庭のことであろうと、ね、そのことを本当に教会で共に祈るなら身がついていきますよって約束なんですね。で身がつくときの特徴を言いますね。身がつくときの特徴は、身がつく前は多くの場合非常にマイナスと思えることが許されます、ね、昨日今さっきここに来られた方がいるんですけども、その方と昨日ね、お話をいたしました。今言った話ね。でですね、お話を言ってました。来ようと思ったらですね、いきなり食事に行こうと思ったら、店が閉まってたそうですね。で、7軒、普通こんなことは7軒閉まっていて、最後にマクドナルドでも仕方がないから、遅れたらキャラ牧師怒るだろうということでですね、マクドナルドでマックを買って、もう食べながら、車で食べながら来ようと思ったら、ポテトが入ってなかった。すごいなと思いました。諦めないで店に戻ってポテトをもらってきた。ほいでもう今日来るのは見頃じゃないのかと思ったって言われたんですよね。気持ちわかります。すごくそういうのうちの教会用語があるんです。アタックって言うんです。祝福の前には必ず妨害が来るんです。身がつく前には必ず逆のこととかマイナスと思えることが来るんです。まあ、昨日のことはね、それほど大きなことじゃないと思います。でも人生ですごく豊かな実がつく前に、祝福が現れる前にマイナスがしばしば起こるんです。で多くの人はマイナスとか起こると悲惨だと思いますが、そうではありません。イエスさんを知っている人にとってはマイナスは最高の祝福の前触れです。でマイナスが大きいってことは、それだけ大きな勝利と祝福が現れるっていうことですね。これ皆さん励ましてみて、本当に言ってるんですよ。でそういう証は主の時間の人は溢れてますよね。本当にね、主の時間に溢れてます。そういう証ね、いっぱい。アンティオキのホームページのクリスチャンのやり口なんか見て聞いたら、なんかとんでもないことが起こってるのに、その後逆転が起こりますよね。何かあったら、ここですよね。神様が選んでくださって追われていて、神様おっしゃった場所に行くなら身がつくに決まってて、でも身がつく前に問題が起こると、感謝をして主に乗ると逆転が起こっちゃうわけですよね。これがね、醍醐味なんです。で今日これがメインの説教じゃないからこれ以上言いませんけど、どうぞ皆さんね、そのことをね、覚えておいてほしいと思うんですね。で今ちょっと厳しい状況を許されていたり、自分じゃなくてもね、あなたの大切な人、本当にこう愛する人が傷んでたり苦しんでたり最悪と思える状況にいるときにね、どうぞクリスチャンはどうしましょうなんて言わないでください。大丈夫、イエス様いるから大丈夫なのです。感謝をして祈るならそこから逆転が起こるのです。これをね、どうぞ覚えてほしいんですね。なんで神様がいるってことは素晴らしいなってことですよね。それをね、ぜひ覚えてください。それで今日の場所に戻ります。元のページに戻りましょう。ヨハネの13章、少し駆け足でお話をさせていただきます。これはイエス様が弟子たちの足を洗った場所、もうクリスチャンの方はね、キャリアの方はよく知っているところ、洗濯式とか言われるところですね。で一節から見ていきますね。そのイエス様が弟子たちの足を洗ったところ、実はこれは十字架にかかる前に最後の晩餐の時にされたことなんですね。特別な意味があることなんですね。で、いつも言いますが、ダヴィンチがね、最後の晩餐の絵でこうテーブルで囲んで絵を描いてます。有名な絵がありますよね。でもあれは西洋人の描いた最後の晩餐で、いつもあれは本当の姿ではありません。いつも言いますように、当時は、皆さんから見たらこっちなのか、こういう格好でね、本当はこうなんですけど、まあ、皆さんが見たらこっちかというとね、ここで寝るとちょっと失礼ですかしませんけど、体を横にして、そして右手でこうしてたわけですね。でお腹のところに次の人の頭が来るから足が外に出る、で丸くなってるわけですね。それが当時 の行儀があるんじゃなくて、それが普通の食事とかやり方だったんです。日本でも昔 の, その、 さあのなんていうか時代劇なんかで昔見るとこうやってよくこうやって横になってやってるとかあるでしょ。あれあんまり行儀がいいわけじゃないんですけど、当時のユダヤではそれが別に行儀が悪いんじゃなくて普通のやり方だったの。だからイエス様が立ち上がって足を洗った時に全然不自然じゃないんです。足がみんな外に出てますから、こうやってね、その足を洗ったので全然あの普通のことなんですね。だからあのダヴィンチの絵の最後の晩餐だとね、イエス様がおもろに足を洗う時にはあのこう潜り込まないといけなくてね。どうぞ。キリスト教はヨーロッパからではありませんので、アジアから始まってますので、イスラエルっていうのは一番西のアジアですからね。でどうぞ覚えてください。それで何かというとですね、話を元に申しますけれども、一節からいきますね。さて水越の祭りの前に、これ十字架がかかる時ですね、イエス様がその直前にこの世を去っていよいよ自分の問いが来たわけですね。父の身元に行くべき自分の問いが来たことを知られたので、イエス様は世にいる自分のものを愛されたイエスは弟子たちのことですね、その愛を残るところなく示されたって言われた。ということは弟子たちの足を洗ったこの行為のことを、その愛を残るところなく示された。他の聖書の訳では、その愛を最後まで、表されたとかですね。私の一番好きな訳はですね、愛をあの極みまで愛を示されたってね、愛の極みって書いてあるんですね。個人的にはその訳が一番好きなんですけども、つまりこの足を洗ったところはイエス様がご自分の愛を本当に表されたところだってこと言ってるわけですよ。そして次ね、夕食の間のことであった、ね、夕飯を食べてるときですよね。あの断食ってのは必要なんですけど、なぜかというといつも言うように食事が素晴らしいからです。聖書は食事をとるときをすごく大事にしています。食事の後に契約をしたり、大事なことをするときに食事をします。で日本人は食事は3分とか5分で終わらせますが、ヨーロッパに行くと昼休みは2時間あるんです。私最初ね、なんで2時間も休むんだとか思ったけど、あれは食事をしてゆっくり交わるからなんです。キリスト教は幕後にあるんです。で聖書の世界っていうのは食事ってすごく大事なんです。ただ食べるだけじゃないんです。食べて交わるんです ね。で、だからその食事を捧げて断食するのは神様と交わるってことなんです。だからすごく大きい意味があるわけです、ね、でこの時も食事をされたのこれ最後の晩餐のところですけどね。その次、もうすでに悪魔はすでにシモンの子イスカリオとユダの頃にイエスを売ろうとする思いを入れていたってことは、もうサタンが入ってたってことは、もうこの段階でユダは裏切るつもりだった。ところが皆さん、そのユダの足もイエス様は現れたのです。分かってなかったんじゃないですよ。この後の方の聖書も書いてあるんですけどね、あのこの中に一人は清められてないって言ってる。つまりもうユダは裏切るってことは分かったわけですよ。でもその裏切る人の足も現れたわけだよ。今日はこれは中心でもないから詳しくは話しませんけど、イエス様ってのはすごいですよね。すでにユダが裏切ることを決めていて分かってるけど、そのユダの足も現れたんですね。なんか私なら危ないですよね。こう順番に洗いながらですね、裏切りの足を置いたらね、ピッとかね、行ったりしてね洗ったふりをしてね、余計泥つけたりしてね、危ないですね人間これね、いやいや危ないですよね人ってね。いや笑いますけど、その時洗える、もちろんクリスチャンだからきっと洗えると思いますが、聖霊様に満たされてないと危ないですよね。本当にイエス様はその裏切ることが分かっているような足も現れたんですよね。そして、ね、3節、イエスは地が万物を自分の手に渡されたこと、ご自分が地から来て地に行くことを、これ十字架って言うんですよ。十字架にかかって復活して天に帰るってことです。もういよいよその時が来たと、もういよいよ自分は十字架にかかって、そして復活して天に帰ってきたと思ったので、夕食の席からおもむろに立ち上がります。上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとわれる。つまり本格的に足を洗おうとされたわけです。上着をわざわざ脱いで腰に手ぬぐいまとってね、なんかあの昔そんな歌がありましたね。 腰に手ぬぐいぶら下げてとか言ってね、すいませんね古い歌で。だからあのつまり何かというと本気で足を洗おうとしたわけですよ。適当にじゃなくて、きちんと上着を脱いで、この、ね、そしてあの、それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっている手ぬぐいで拭き始められたと。で、足を洗う行為っていうのはですね、実は当時、まあ、今はホテルって言いますが、昔は宿屋って言うんですかね、持ってるはたこって言うんですかね、ね、その宿屋さんに行くと、昔はみんな歩いて旅をしたんです。ね、日本の直旅みたいなやつをつけたわけですよね。だから、歩いてそしたら足が汚れる、当然、ね。 そしたら一番最初にそのホテルのホテル、まあ、今のホテルみたいな昔の宿屋さんに行ったら座るわけですね、ゲンが。そしたら足を洗ってくれるんです。向こうの宿屋さんの一番下っ端の人が丁寧に洗ってくださるんですね。その旅を足でしてきて、足をしてきて、歩いてきてるから足が汚れてるから、ね、でそれが普通のことだったんだ。でこの時イエス様が足を洗うってことは、その汚一番汚れている一番汚いところを洗ったってことなんです。で今これはね、大事なことなんですね。イエス様が愛って言った時に何をしたかって言ったらね、一番汚れている汚いところを洗われたんです。イエス様は神ですよ。イエス様は、まあ、師匠ですよ。師って言ってますからね。イエス様は先生ですよ、ね、その方が一番下役のやる仕事をやって、その一番汚れている弟子たちの足を一人一人丁寧に洗って拭われたわけですね。そして言われたんです。これが愛することだって言われたんですね。で謙遜って言われます。謙遜以上のものですね、これはね。もちろん謙遜ですけどもね。そしたらね、ペテロが面白いですよね。ペテロ大好きですね。すごく面白いですね。まあ、アンデレが好きな人もいるみたいですけども、ね、で5節でこうしてシモン、イエスはシモン・ペテロのところに来られたと、ね、そしたらペテロは言うわけですよ。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか。そうですよね。 ペテロはイエス様のことが大好き、イエス様を主よと思ってますから、ね、救い主と思ってますから、とんでもない、そんな足洗ってもらうなんて申し訳ないって、ね、言われてとか次の言葉で、今日の説教の大事なポイントは次の言葉。イエス様は何て言ったかって言うと、ね、私がしていることは今はあなたにわからないが後でわかるようになるってまでこう言ったわけです。一つ目ね、今わからないけど後でわかるよって言った。ちょっとこれ後で話します、大事な言葉だから、ね、そしたら、ね、ペテロはですね、とんでもない、ペテロはイエスに言います。決して私の足を洗わないでくださいと。イエス様洗ってくるんですか。今やってることわからないけど後でわかるよって言ったら、とんでもないやめてくださいって、イエス様に洗ってもらうなんて、わかりますよね、気持ちとして。秋元牧師はなんか来てですね、その玄関の靴を揃え始めたらですね、ちょっと待ってください、誰か来いって言って、やばい、申し訳ないって、やばい、言いませんかね。あ、秋元牧師やってくださいって言いませんでしょ、普通。でしょ。新学生が誰か呼んでですね、あるいはスタッフ呼んでですね、すぐにやれとか言うでしょ、やっぱり。そうでしょ、やっぱり。そう思いませんか、ね、だからそれと一緒で、ペテロも思わずも、とんでもない、洗わないでくださいって言ったわけですよ。気持ちわかります。そしたら何て言ったかって言ったら、イエス様が、もし私が洗わなかったら、あなたと私は何の関係もありませんって言ったんです。洗わなかったら何の関係もないんだよって。あなたの一番汚い、一番醜い、汚れているところを私が洗わないのなら、あなたと私は何の関係もないんだよって。ペテロ面白いですよね。よく分かってない証拠です。そしたら何て言われて、そうですか、そしたら主よ、足だけじゃなくても手も頭も全部洗ってっていう、すごくなんか友達みたいですね。似てるなと思う人いませんか。アンデラは言わなかったかもしれませんけどね。で何かというと、それで、ね、そしたら、まあ、水浴したものは足が洗う必要がないんだよ、もう全身清いんだって、足で洗えばいいって言ったんです。でこれ何を意味してるのかというとね、実はこれは最も汚れた汚い部分を洗うというのは十字架を意味しているんです。水越しの祭り、十字架にかかる前にイエス様は、しかも後で分かるようになるって言ったって、後って何かって言ったら、この後十字架にかかるんです。イエス様、十字架にかかった後、イエス様が復活した後に、あなた方はその時分かるって言ったんです。単にこの後っていうのはね、人生経験踏んだらね、分からなかったこと後にだって分かる。例えば私は今子供がいます、ね、で父親の気持ちっていうのは、あの頃の父親の気持ちっていうのは今になって分かることがいくつかあります。その時分からなかったことで今になって分かる気持ちがあります。それは自分が父親になったから、人生の経験を踏んだ後になって分かるってことが確かなんです。でもここは単に、もちろんそれも含むけど、そういうレベルのことを言ってるんじゃないですよね。十字架にイエス様がかかって、その十字架の後にあなた方ははっきり今私のしていることの意味が分かるって言ったんです。それ何かと言ったら、イエス様は十字架で私たちの一番醜い、一番汚い、自分でさえ見たくない、あるいは気づかないほど深い、そういう自分の醜い汚い部分を全部身代わりに十字架でかかって、罰を引き受けて、呪いを引き受けて、全部洗い流してくださった、引き受けてね。そういうことですよね。これが十字架なんです。そのことをここで言われてるんですよね。 どういうことかと言ったら、その十字架を信じないと、そのイエス様との愛を受けないと関係はないよって言われたんですね。で、なんですね、ものすごい基本的なことを今日やってるんですけどね、ちょっと大事だなと思うんですね。祈りのことが書かれているところ、聖書の中で祈りのことが出てくるところの多くの場合、8割方はその伝言に許しの問題が出てくるんです。面白いけど、一つは自分が許されているかどうか、あとは誰かを許しているかどうかって問題、許しの問題が出るんです。で、本当に祈りが聞かれるって一つの大きなポイントは、自分が許されているってことをしっかり受け取っている人、あるいはそれによって今度は人を許すことを学んだ人っていうのはね、祈りが答えられるのです。で、イエス様はここでね、私が愛を示したよって、一番あなたの醜いところを洗ってあげた、ね、それを私はあなたのためにしたんだって。でもうそれをしたらもうあなたは清いんだ、大丈夫なんだって言ったんですよ。全部洗ってくれた時に、いや足だけ洗えばいいっていうのは、まあ、十字架があればもうそれで大丈夫って意味なんですよ。で、この十字架の凄さはね、今まで例えば今イエス様を信じるとしますね、今まで犯してきた罪があるじゃないですか、それは全部許されるとか分かるでしょ。これから犯してしまう罪があるじゃないですか、あるでしょ。もうこれから犯さないって言えますか。そんなこと言ったらみんなで言いましょう、嘘つきって無理です。イエス様が死にたら罪を犯さなくなるかってことはありません。人間の中に現在がある以上、この地上に来ている限りは無理です。天に帰ったら変わりますけども、これから犯してしまう罪も全部神様はこの十字架で許しちゃったってことなんです。誤ってしまったってことなんですね。だから私たちは根本的に悔い改めをしたらもう許されたものなんです。もちろん個々の罪の悔い改めは必要ですよ。でも根本的にも許されたものなんですね。なんでこれが大事かとね、根本的に許されたってことが分かるとね、人は自由になるんです。まあ、今は知りませんけど、ちょっと昔ね、よく現代人の最も大きな心の中にある問題は大政官だって言ったね、自分のね、自責の念、大政官って言われたことがあったんですね。今はどうか知りません。少し前にそういうふうに言われました。で、イエス様は完全に私たちを許しくださったんですね。で、許されてるってことが分かると、今度はね、人を許す力が湧いていきます。で、この時そのことを言われたんですね。で、その上で次のところにね、今日は言いませんが、あなた方は私のように、私は模範を示したんだ、あなた方も私のようにしなさいと言ったんです。でもこれ皆さんね、できっこないんです。昨日ね、あの二人も話しましたけど、お互いの最も醜い部分を受け取り合う、ね、それが夫婦なんですけども、大抵夫婦言ってしまいます。どういうことかというとね、限界があるんです。50いける人、100いける人、ね、調子のいい日は100ぐらい受け取るけど、調子の悪い日は50しか受け取れない。その時に50しか受け取れない日に53やられるとね、3受け取れないんです。調子が受けて100受け取る日でも102やられるともう2は受け取れないんです。人間には限界があるんです。そんなことはないって人はやってみてください。無理です。でもじゃあなんでイエス様は模範を示したって言ったか分かりますか。本当に主のもとに行って私たちがこの神様に愛を受けて、本当にこの、ね、神様に足を洗ってもらって本当に許されて、この愛をしっかりと体験していると、今度はその愛を表せるようになるんですね。で、まず神とのところがしっかりしないといけないんですね。で、人のいい人っているんですよ、すごく。何かあるとすぐ助けてあげたいと思う人っているんですよ。とってもいいことなんですけど、クリスチャンになってそれをするとちょっと失敗することがあります。なぜかって、まず神様としっかり関係を持たないで横に走ると善意でやったことが悪転します。多くの場合、本当にまず神様との関係の中で私たちがしっかりとした後にその中で横に関わっていくとうまくいくんですけど、そこを中心にしなかったら失敗します。これはね、ぜひ覚えておいてください。なんか最近来た人たちはみんな人の良さそうな人が多いから、善意だけでは物事は解決はしません。多くの場合善意ゆえに混乱します。まず神との関係をしっかりさせるかどうかなとかね、そうすると開かれてくるってことね、覚えてほしいんですよね。で、もうそろそろ話終わりますけれども、 私がその許しの話ですごく好きなのがあるんですね。何度も話した話があるんですけど、まあ、いくつかありますけど、一つはトマス・ムーティーさんの話、よく話す話ですけども、何かというとアフリカのケニアの人ですよね。で彼は2000人の当時教会だったんですけど、今は数万人じゃないかと思いますけど、教会の牧師さんなんですけど、新学生の時に、イスラムの村に行ったんです。英語をすごく話せるから、そこで英語を教えながら伝道する訓練された。900人の村だったと思います。そしたらですね、イスラム教徒は彼を、石を投げたり、彼の住んでる家を3回燃やしたんです。3回、ね、過激派なイスラム教徒だったんでしょうね、みんなじゃないけどね。で彼はそれで霊の大会をしたんです。霊の大会で断食を何回もしました。でその後今度は霊の大会をして霊を芝居に行きました。でも何にも変わらなかったんです。何にも変わらなかったんです。とはですね、ある時祈ってたんですか、ね、そしたらね、祈りの中ではっきり一言言われたんですね。それはフォギブネスって言われたんですね。フォギブネスってのは許しっていうことです。許しなさい、許しなさいって言われたんですよね。で彼はですね、あ、分かりましたって。でもちょっと待ってください神様って、火をつけた人分かってるんですよ、もうね。イスラム教徒の人は堂々とやりますからね。彼はそれは正しいと思ってるからね。誰が火をつけたか分かってる、ね、堂々とやりますから、正しいと思ってるからね。それで、いうわけですね、彼らは自分は悪いと思ってない、許してほしいとも思ってない、許しようがないじゃないですかって言ったんですよ ね。そしたら神様は何て言ったか面白かったんですね。私が十字架にかかったとき、誰も私のこの十字架が必要で許してほしいとは言わなかったと。誰も許しが必要だと思ってなかったって。でも私は十字架で彼らのために死んで許したんだって。あなたも信仰によって、バイフェイスって言うんですけど、信仰によって許しなさいって言われたんですよ。それでね、彼はね、わかりました神様って言ってですね、やるんです。イエス様の名によって彼らを許しますってね。で皆さん、許しってのは口先だけじゃないんですね。次の日ですね、その人のところに自分から近づいていって握手しようとするわけですね。パーンと手を弾かれるわけですね。それでまた戻ってきて、神様許しますって言ってね、それをずっと続けるんです。毎日許して、そうやってやり続けるんですね。3回経った時、900人の村で1人救われるんです。1人。そっからですよね、ドドドドドドドドって救われるんですね。それから数ヶ月のうちに村全員がクリスチャンになりました。これ実はですよ。で彼はケニアの牧師になって、数万人の教会の牧師今しています。どんなに断食をしても、どんなに霊の高をしても、許したわけなんですよね。どれなんで覚えてほしいんですね。それが、ね、大きなポイントだったということですね。まあ今日はまあそこまでにしておきたいというふうに思います。今日2つ説教したんですね、実はね。1つは15章のことと、もう1つのどうぞ皆さん本当に神様の愛の中で許されたことを知ってですね、許してほしいと思います。それと神様が自分を選んでくださったことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを選んでくださり、それぞれの場所に置き、そして私たちを、実を結ぶために選んでくださってありがとうございます。また一人一人神様が、導いてくださっていることを本当にありがとうございます。今日はもうよく知っている許しのことを話しましたけれども、頭では知っているんですけれども、本当に許されたものとしての祝福を豊かに見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主を言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの心からの願いと求めを神様の前に出していただきたいと思います。天のお父様、一人一人が主の前に差し出したこの願いや求め、また癒しや解放の問題に関して、今主がおいてくださり、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体をよっさりよ イエス・キリストの御名によって心と体を治れ。どうぞ私様、頭に触れてください。脳に触れてください。イエス様によって脳梗塞の後遺症、また脳に触れてください。脳波に触れてください。イエス様って言います。イエス様よ。腰に触れてください。膝に触れてください。イエス様って言います。イエス様よ。なんか離婚の事柄に関して、このことに関して、これは離婚はどんな理由があったにしても罪です。そのことをまずきちんと悔い改めなさい。ある方はもう悔い改めています。あなたはそのことにとらわれる必要はありません。あなたはそこから新しい人生を始めています。ある方ははっきり神様が言われています。私は回復を与えます。あなたは本気で求めなさい。私は回復を与えます。それはあなたにとってだけではなくて、あなたに関わる方々にとって非常に大きな祝福となるとおっしゃいます。で、実はですね、もう許してると思ってるんですけど、許してるって言いながら会いたくないと思ってる人がいます。で、神様は会わせられます。会わせられた時に、私はあなたにこの許しのことに関して今日あえて語ったのは意味があるとおっしゃいます。なんかその人との関わりの中で計画があります。あなたはその時逃げるのではなくて向かい合いなさい。私はそこから新しい計画を開こうとしております。イエス様を一人一人に主が触れてくださり、働いてください。あなたを一人一人に触れてくださり、御業を表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声長くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。そしたらお知らせお願いします。